さあイブニングレディオ火曜日、今日はですね、今日もですね、たくさん弁護士の法律相談のコーナーです。出演は和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に今日も電話をつないでおります。こんにちは。
こんにちは、
たくちゃん弁護士、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はですね、
はい、
在留資格で来日した外国人に関して質問があります。
はい、
はい、この方会社経営されているのでしょうかね。弊社のとある事業所での不始末で近くを通りがかった外国人に怪我を負わせてしまいました。弊社としては保証の話をしていたのですが、話がまとまらないうちに在留期間満了前に本国に帰国して連絡が取れなくなってしまいました。裁判になる可能性はありますか、という質問が来ております。ちょっとこれは難しい質問ですね。
難しい質問です。おそらくこれはその外国人の方が経営者とかじゃなくて、トラブルの相手方が外国人ということだったんだと思うんですね。
あ、はいはい。
で、裁判の可能性があるかどうかというお話ですが、漠然とはしていますけれども、裁判の可能性がないと言ったら、これは嘘にはなるでしょうね。これがその弊社、ご相談者ですよね、
はい、
の会社との間で例えば雇用関係にあったというのであれば、以前の本国は母国の住所地なども把握していたりとか、間に立つ、その紹介をする、間に立つ人のつてで、ある程度その情報を追跡していくことはできるでしょうから、
はい、
例えばその裁判になる前にこの故障の話を進めていって、無事円満解決ってこともあるんでしょうけれども、今回のような感じでその近くに残りかかった、住んでらっしゃるのかは分かりませんが、特にそんなに関係性のない方、外国人に対して、経過か何かを分けてしまったとなると、面識のない外国人ですから、どの程度そのような情報をつかめるかが一つ問題になりますよね。ですからこちらから事前に裁判を未然に防ぐ手立てというのは、ないこともあるだろうなというふうには気がしますよね。
ああ、なるほど。ということは裁判を起こされることもあり得るということですか。
そうですよね、一般論としてね。ただやはりこれからお話しますけども、その外国人の方にとってみてもですし、あるいはそのご相談者や会社の方にとってもですよ、おそらくこれは多分費用対効果の問題というのがあるので、
はい、
なんていうのか、絶対に裁判がないとは言えないけれども、でも費用対効果のことを考えたら裁判がされる可能性も低いかなという気もしたくもないんですけれども、一応その念頭に置いておかなければいけないこととして、
はい、
日本で裁判訴訟が始まる場合と、外国人の方の母国で裁判が起こされる可能性もあるということは一応頭に入れておいた方がいいと思いますね。
ああ、その相手の母国で裁判が起こされることもあり得るっていうことなんですか。日本で怪我したのにその母国で裁判が行われるということもあり得るんですかね。
そういうことありえますね、その母国というのがどこの国なのかは分かりませんが、その母国本国の法律の中で、日本における、例えば民事訴訟法とか、訴訟手続き法に関するものがあったりするんですけれども、同じようにその外国本国においてもですね、どういった種類の事件をその我が国、要するに本国の裁判所で審理できるかということを定めた法律があるケースが多いと思うんですね。
はい、
でその法律があるあって、その法律の規定による限り、本国、要するに母国で裁判を起こしても大丈夫だよというような法律の定め方をしているとなれば、その本国で裁判に始まることは十分にあり得るわけですね。
はい、
もちろんその今おっしゃったように、日本でこの怪我の問題というのは起きているわけですから、日本の裁判所で起こすこともやっぱり一つあり得る。ただ費用対効果の問題はあるでしょうね、ということですね。
あ、なるほど。そしたら日本で裁判が始まった方が相談者にとってはまだ相手方の母国でやるよりはまだマシということですね。
そうです でこの弊社とご相談したのは、まあ、日本の企業、まあ、日本のというか日本国内にある企業というか、まあ、おそらく鹿児島県内だとは思いますけれども、
はい、
ですから、まあ、まだマシだと思うんですね。で日本で行われた場合にはその日本の裁判所 で当然日本の訴訟手続きにのっとって裁判が進んでいくわけですし、
はい、
日本の おそらく今回のケースで言ったら民法という、ね、法律、まあ、一番日本、一般の方にも馴染みのある法律だと思いますが民法という法律で裁かれるととなれば当然訴状なり主張書面なりというのも日本語表記となるでしょうから、まあ、それは2つ見やすいでしょうね、はい、
なるほど。じゃあ一方これが母国で相手方の母国で始まった場合はどうなるんでしょうか。
まあ、その母国の法律というのが先ほど申し上げたようにどのような定めがあってどのような解釈がその常識とされているかにもよるんですけれども、まあ、日本 このご相談者、からしてみれば、先ほど来申し上げている通りこの事件というのは日本で起きたんだよと、
はい、
でその現場に、相談者が会社の人間もいたしその外国人もいたんだよと、
うん、
ならであるからこそその事故の状況や事情を説明しやすいわけですし、
うん、
当然裁判官も日本国内の事故ですから日本国内の形状もよく分かってらっしゃるので、
はい、
裁判官も把握しやすい、
うん、
そういう日本の場所で日本の場所で裁判を起こすべきだというような、主張というか公弁というかそういったものを申し立てることになるでしょうね、
はい
はい、いずれにしろそのなんかそのあ外国からなんかこうわけのわからない書面が届いたよという時に無視するというのが一番怖い話であって日本の法制度よりも非常に厳しく、というのが、まあ、いろいろ漠然として申し訳ないんですけれどもいろいろと厳しく制限がかかったりあるいは厳しくその賠償がの範囲が広がったりとというふうに日本ではちょっと起こるようなイメージしにくいような事態というのも引き起こされる可能性もあるので、
うん、
無視をするというのが一番まずい。とりあえず どっかの事務所に駆け込んでくださいということでしょうね。
なるほど、まあ、何より一番不安が言葉がわからないというのが多分一番不安なことであると思いますね。
そうなんですね。まあ、それこそも、まあ、よくあると言ったら失礼な声があるかもしれないけど、
はい、
裁判所からの訴状が来たって、まあ、無視されるケースっても世の中5万とあるわけなんですね。
はい、
日本語の文章だけでもちょっとよくわからなくて、
うん、
まあ、無視をするケースっていうのもあるんですが、それがもし外国語表記となればますます無視をしてしまう、
そうですよね、
状態にもなりやすいんですが、今言ったようにとんでもない事態を引き起こす可能性があるので、それはやめておいた方がいいなというところですよね、
うん、なるほど、はい、もう常に書類はチェックしとけということですね。
そうですね、はい、
わかりました。ダクちゃん今日もありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、それではまた来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、それではまた来週ということで、今日もたくちゃん弁護士法律相談、和田総合法律事務所和田拓郎弁護士でした。ありがとうございました。